こんばんは、声優白崎風花です。11月23日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。ということで今月もやってまいりました4週目、なんとあと1ヶ月で2021年終わりますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。暖かくして過ごしてくださいね。はい、今週のスポットライトのコーナーでは路上ライブの秘密について迫ります。そして今週この路上ライブをね、一緒に盛り上げてくれる、なんか違う方はこの方です。どうぞ。
シンガーソングライターを目指して音楽の活動してます、大塚ゆりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、前半はスポットライトのコーナーと後半、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第4週のオリジナルコーナーは白崎風花の七変化をお送りいたします。こちらのコーナーでは声優ならではアシスタントさんを巻き込んでラジオドラマに挑戦していろんなキャラになりきりたいと思います。はい、あのね、案の定ね、演技がお初ということでまた楽しんでください。はい、それでは行きたいと思います。準備はいいですか。
はい、
それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、夢見るウーパールーパーで梅の雨。
恥ずかしい苦しい夜は波に飲まれて、知らなかった言葉の意味教えてくれた。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは路上ライブです。ということで今週はアシスタントに大塚ゆりさんに来ていただいております。大塚さん、自己紹介お願いします。
はい、シンガーソングライターを目指して音楽の活動してます、大塚ゆりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お勉強中。
はい、
お勉強中のシンガーさんが来てくださいました、はい、ということは路上ライブにも詳しいのではないでしょうか。勝手に偏見で喋っておりますが。
そうですね、まあ、頑張ってはいますね。
あ、路上ライブ、はい、やってらっしゃる。
やってます。
じゃあもうね、やってる方がいらっしゃるんでどんどんどんどん掘り下げていきますね。
はい、よろしくお願いします。
まずじゃあ、はい、前半は、まあ、いつも通り路上ライブの歴史だとかどうやって始まってったかっていうね、お話をちょっとしたいんですけど、ゆりさんわかります？どうやって始まったか。
路上ライブの起源みたいなのはちょっと調べたこととかはないですね。
よし、教える。まず、路上ライブって、まあね、皆さん言ってるんですけど、または、ストリートライブとも言われております。
はい、
まあこれはね、日本だけじゃなくて、国外でも同じような文化があるよっていうことですね。で、路上ライブ、今からお話しするのは歌のお話なんですけど、ダンスパフォーマンスとか、漫才、コント、 っていう、まあ、歌以外のことを実演することも、路上ライブっていうこともあるそうです。ただ基本的には路上ライブは歌だそうです。
はいはいはい。
じゃあ、どっからそれ始まったっていう話なんですけど、まあ、時は遡り、昭和44年。さあ、だいぶ前。1969年のお話なんですけれども、あ、まあ、諸説あるみたいです。その中で、一つ言われてるのは、新宿西口フォークゲリラ。っていうのが始まりなのではないかと一つ言われております、う
ん
う
ん、西口なんですね。
そう、西口のフォークゲリラ、うん、聞いたことってありますか？
いや、今初めて聞きましたね。
フォークゲリラってちなみに何かわかります？
フォークゲリラ、
はい、
ゲリラ、
はい、ゲリラ、そう、ゲリラなんで、まあ集会なんですけど、はい、なんかまあね、あの戦い戦的な、はい、ちょっと戦は古いかな、反戦的なフォークソングを歌うのにみんなが集まった反戦的な集団、はい、が集まったことがスタートみたいですね。で、そこで歌を歌ってる人がいた。
うんうんうん、
っていうのが、まあ、一つ。これ、なんと、あの、有名な泉谷しげるさんが参加していたらしいです。もうね、歌といえばね。
すごいね。
っていう、まあ、そういうね、昔、1969年から始まり、で、次、1980年後期。飛びましたね。11年ぐらい飛びましたね。
は
い、これ、休日に、歩行者天国。
はい、
歩行者天国って今もある？で、はいはい、あの、渡航者、日本人じゃないんですよね、そもそもは。はい、渡航者が、パントマイムとか音楽活動をしてたみたいですね。で、それに合わせて、日本人の演奏者が増えた。っていうのが、まあ、一番最初、第一次ブームって言われてます。
うん、じゃ日本人ではないですね、一番最初は。
そうそうそう。だから持ってきたのは、やっぱりストリートライブっていう言い方があるように、はいはい、日本じゃなくて、渡航者さんがいっぱい持ってきた、情報を持ってきた。情報で、まだ第一次ブームっていうんで、第二次まであるんですけど、
はい、
これなんと結構最近なんですよ。
最近、第二次。
第二次、はい。1997年。
7年来ました
超最近ですよね。
最近ですね。
まあ、20数年前ですよね。
はいはい、
平成9年になんとゆず。
ゆずさん。
そう、ゆずさんが。
うんうんうん、
このあたりが、まあ、あの、たくさんのストリートライバーじゃない、ストリートシンガーさん。
ストリートシンガーさん。
が出てきて、はい、まあ、第二次ブームって言われる、
ね。確かに印象強いですもんね。
もうそうですよね、うん、確かに。で、ここから、まあ、第二次なので、
はい、
第三次と来るかと思えば、
思えば、
2003年に、
はい、
なんと収束です、ブームが。
収束しちゃいましたか
?6 年で収束しちゃいました、ブーム。
結構短かったですね。
はい。でもなんかまあ今まだまだ見るじゃないですか、路上ライブって。それこそ新宿、西口、東口とかも、東口もやってるかな？やってる人は全然いるんですけど、はい、2005年頃にまたストリートミュージシャンっていうのが増えてきたそうです。っていうので、これで第3次じゃなくて、ブームの、まあ、一応再来。
再来。
もしくは、定着。う
ん、ああ、定着、
うん。路上ライブっていうのが定着した瞬間なのではないかって言われてます。
うん、定着ですね。
そうそう。まあ確かに今言われてみれば、ブームってほど、盛り上がってるって聞かれたらそうではないですもんね。
そうですね。定着の方がしっくりきますね。
ですよね。
はい。
あの、歌目指してる方がそれこそやってらっしゃったりだとか。
はい。
CD 売ったりするんですよね。
そうですね。CD 売ってます。
宣伝したりするんですよね。
宣伝したりしちゃってます。
そう、そういうので、まあ、定着って言われてる状態ですね。うんうんうん、新宿西口か。どこが有名なんですか？
今は結構南口が多いですかね。
おお、
南口。
あれですか、あの、道路のとこですか？
そうですね、あの、バスと新宿の。
はいはいはいはい、あの、道路。音
音
めちゃくちゃ車の音するけど。あ、
そうですね、めちゃめちゃ被っちゃいますね。
だからみんなあれですね、あの、マイク用意したりだとか。
そうですね。
ってやってらっしゃるんですね。うんうんうん、なるほどなるほど。じゃあ、この路上ライブが、どうやって進化してってるかとか、はい、今のね、路上ライブ皆さんがどんな風にやってらっしゃるかっていうのをね、
はい、
後半でどんどんどんどん、
はい、
やってる方に掘り下げていこうかなと思います。はい、じゃあそんな中、路上ライブするにあたって歌ってるのではないでしょうか。この曲を持ってきてもらいました。はい、紹介してもらってもいいですか？
はい。私のファーストシングルが、9月にリリースされました。
はい。
大塚ゆり、オールライト、お聴きください。
波に飲まれてしまいそうで足や時にしてばかりで Help me、oh, oh, oh. こんなはずじゃなかったわ渦巻くように強い My hand もう一度呼び起こして、oh. 私ならきっと頭を抱えてたよ、もっと Don't know why 私ならまだ立ち止まらない、なんなら見ててごらん My heart もう二度と逃げ出さない、
聞きいただきましたのは大塚ゆりでオールライトでした。これね、私初めて聞いた時、はい、すっごい力強い声なのにしっとりした曲だなと思って、
はいはいはい、
どういったイメージで作ったんですか？
いやでも本当にそんな感じで、
ほうほう、
こうなんでしょう、意思はちょっと力強い感じで、
うんうんうん、
こうあれなんですけど、内容で言ったらこう強い人にも弱い瞬間はあるみたいな、うん、そういうところを結構書いてるので、結構今の感想いただけて、
よしよし、
めっちゃ聴いていただいてるなって思って、
そうカップリングの曲もね、はい、あるので皆さんぜひ聴いてもらえたらと思うのと、はい、私からの、はい、要望は、はい、次アップテンポの曲聴きたいなっていう要望をここに残していきたいと思います、はいはい、
アップテンポですね、
はい、お願いします、
頑張ります。
はい、さあ第4週担当パーソナリティ白崎風花がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは路上ライブです。はい、ということで前半にね、起源とかどうやって始まったかってお話をしたんですけど、
はいはいはい、
じゃあ今どうやって皆さんやってらっしゃるのかっていうのを、
うんうん
うん、まあ、現役のね、はい、方にねお聞きしていきたいと思うんですけど、
はい、
まずそもそもじゃあさっき前半だ教えてもらった新宿とかで、
はい、
まずどんな準備から始めるんですか、路上ライブ。
まずですね、まず着いたら機材のセットから始めるんですけれども、私は結構自分の中でこう、
うん、
決まってるのが、
はい、
一番最初に名前の看板あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
はい、名前私も
誰々でやってますよっていう。はい、
バーンって大きい看板をまず出して、はい、
うんうんうん、
SNS とか書いてあって。
はい。
ねえ、まあ、それを出して、こう、名前を知ってもらうっていうのを、まず一番最初に立ててしまって。ま
あ、醍醐味ですよね、はい。それが一番のね。
はい。
うんうん、
そっからいろいろ機材のセッティングをして、
うんうん、
私は配信もやってるので。
配信の準備もして。
はい。配信も中継してるので、その準備もして。はい。
それは、じゃあ、最新の機材がないと、はい、アカペラでやることってないんですか、路上ライブって。
でもこれが一回ありまして。
はい、ほう、一回ある。
一回ありまして。ま
あ、ゆりさんが実際やったってことですか？
はい。まあ、私普段カラオケ音源を流して、
はいはい。
路上ライブやってるんですけれども、マイクが、まあ、ちょっと壊れちゃって、トラブルで。
大トラブルすぎません？
大トラブルですよ。でも、路上ライブって結構あるあるで、多分。
は
い、マイクに限らず、いろいろトラブルが起きるっていうのは付き物だと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
まあ、マイクが壊れるって、まあ、致命的じゃないですか。
そうですね。
はい、
声が届かん
って。はい。でも、始まって多分、もう本当に結構15分ぐらいで。
うんうん、
やってしまったんで、もうそこから1時間半ぐらいもアカペラで、結構な声量で歌ってたら、まあ、声やっちゃいましたね。しっかり。
それはあるある。声やっちゃうのまであるある。ひっくるめて。
まあそこまで行ったら声やっちゃうと思いますね。
まあそうですよね。
はい。
路上なんで、まあもう外なんでね。はい、大声張らなきゃもちろん。まあ、
本当は良くないですよね、シンガーとしては。
そう、喉大事にがね、命ですからね。
はい、
なるほど、なるほど、
はいはい。
じゃあ、その機材の電気とかって、どっから引っ張ってるんですか？
はい、機材の電気は、別に電源とかはいらなくて。
ほう、なんと。
なんと。炭酸電池6個で。
待ってください、待ってください。炭酸電池6本で、皆さん路上ライブ聞いたことありますかね、はい、結構な音出てますよね。
そうですね。結構な音は出るんですけど。
私いつもどっから電気引っ張ってんねやろうってずっと思ってました。なるほど、なるほど。
はいはい、電池ですね。
電池にじゃあ助けられて、
うん。はい、でも電池はもうめちゃくちゃ年間で何本買ったかってぐらい。
あ、そうなんだ。はい、これでもね、聞かなきゃわからなかった、私ずっと。
あ、そうですよね。確かに機材使わなければ。
うん、 じゃあその、じゃあ準備が電池と、まあ、機材と用意しました、はい。次に準備することとかって、場所、まあ、場所確保して、することってありますか、
準備すること。まあ、だからあの、CD を並べたり、あとフライヤーを、いつでも配れるように、歌いながらでも。
なるほど。あ、じゃあそもそも行こう行こう。そもそも、場所決めるじゃないですか。はい、それって、どこで歌ってもいいもんなんですか、
まあ、どこで歌ってもいいかって言われると、ちょっと場所によるとは思うんですけど。
もう何してもいいよ、どうぞ、いつでも歌ってくださいってところもあれば、許可取ってねっていうところもあるっていう感じです。はい。なるほど。許可はどこに取るんですか、そういうのって。固まった。
許可はちょっと固まっちゃいましたね、私。
許可は、
許可は、
まあ、取ってるよね、うん。
まあ、入る。
なんか、私の聞いた、まあ、警察がね、よく、見回りに来てるから、勝手に警察かなって思ってるんですけど、はい、調べたら案の定警察に取るらしいです。はいはいはい、場所と、まあ、ここでやりますよっていうのと、時間とかを伝えて、やるみたいですね。はい、だから、それ取ってなかったら、ちょっと君っていう感じで止められる。
はい、そうですね。
ダメだよってとこだった、ね。はい。なるほど、なるほど。じゃあ、そこで、ライブをするのに、緊張ってします、はい、実際。
まあ一番最初、初めて路上ライブやった時は、うんうん、まあやっぱりどうやって始まるんだろうっていう。
そもそもそうですよね。
はい、一番最初どうやって始まるんだろうとか、なんかいろいろそういうので緊張しましたけど、はい、まあでももう結構私も初めて1年半ぐらい経つ。おもうちょい経つかな、
もっと経つ。2年ぐらい。
2年ぐらいですか、2年半ぐらい多分経つので。はいはい、
結構経ってるやん。
一番最初、コロナの関係で、
はい、
できない時期があったので、でね、まあちょっと期間は空いちゃったんですけど、うんうんうん、まあだから最初だけでしたね。今はもう結構楽しいんでというか。
はい、路上で歌ってる方って、そのなんか度胸が私は本当にすごいなって思って、でもすごいもうみんな楽しそうに歌ってらっしゃるんですよね。うんうんうんうん、歌うのやっぱ好きですか、路上で。
そうですね。やっぱ
開放感、
一番、はい、自分が楽しめる時間というか。
じゃあある意味路上ライブで歌ってる姿が一番生き生きしてて、はい、一番いいところが見れるよっていう感じ。
そうですね。今は結構それこそ、はい、イベントがなくなったりとか、
あ、そうですね。
はい、もしてるので、やっぱ配信で歌う場面が多いので、やっぱそのリアルで聞いてもらえるっていうのがなかなかないので、
そうですね。はい。確かに。
やっぱ路上ライブは今は結構表現できる、大きい場所になってるのかなとは思いますね。
しかも生き生きしてる演者さんが見れると。
はい。
それはもう最高な場所ですね。
そうですね。
皆さんもそうですね、見かけたら、足を止めて、ちょっと聞いてみて、
はい。
それだけでも嬉しいですもんね。はい、止まってくれるだけでね。
曲だけでも聞いていただきたいです。
で、名前見てもらってね。
はい。
醍醐味なんでね。
はい。
皆さんぜひぜひ見てください。以上、今週のスポットライトは、路上ライブでした。
東京を代表する新名所、中野、レンガ坂。わずか100メートルの坂道にひしめき合う各店の味と魅力を、各飲食店のスタッフの手によりお客様のご自宅にお届けする地域密着型デリバリーサービス。現在配達範囲が限定的ではありますが、順次拡大予定。テイクアウトも行っておりますので、配達範囲外の方もぜひお試しください。ご注文サイトは中野レンガ坂トランス東京で検索。ナレーターは舞子でお送りいたしました。
レッドエンドライトス
ト。白崎風花の七変化。三週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。本日4週目は白崎風花の七変化をお届けいたします。今回お送りするのは吐き出し不足。ではスタート。動物が喋れたらって考えたことはありますか？ペットを飼っている人ならなおさらあるかもしれませんね。ここは動物も人間と同じ言葉を話せる世界。ああ、仕事疲れた。なんなの、あの使えない上司。ここ最近忙しくて自分に余裕ないな。イライラしてる自分が子供みたいで情けないし。いいな、ミミはずっと家にいるもんな。
黙って聞いてれば、
あたちがずっと家にいるから楽みたいな言い方やめてもらっていい？
だってずっと家にいるのは事実じゃん。
そら家にはいるよ。でも楓は逆にずっと家にいるあたちの苦労を考えたことはないでしょ？
それは確かに。
まあ、あたちの家での苦労の前に今日の楓はどうしたの？
それが聞いてよ。会ったこともないんだけど、私が担当してる部署の上司が最近抜けが多くてさ、それが回ってくる私たちの身にもなってほしいよ。
楓はそのサポートをするのが嫌なの？
サポートは嫌じゃない、正直。でもそれを当たり前みたいに何回も繰り返すのは腹立つよね。学ぶならいくらでもサポートするし、サポートができるのって結構やりがいあるじゃん。
同じミスを繰り返す人でサポートをしてくれている人に感謝できない人はずーっと何も変わらないと思うな。楓はサポートして、なおかつそれをマイナスに捉えずに、むしろプラスに捉えてる。ってことは、楓はイライラしてるというより、胸を張ってる方で合ってると思うけど？
正直ね、やりがいはあるんだけど、余裕ない自分がなんか情けなくて。
そっちが本音でしょ？余裕なくなるってことは、今楓は抱えすぎなんだよ。なんで抱えすぎなのか考えたことある？
ない。
じゃあこのミミ様が思う楓の余裕ない理由をお伝えします。
ミミ様って、ちっちゃいハムスターのくせに言うことは生意気ね。
猫の手も借りたいって言うじゃない。それ、ハムスターバージョンよ。
ハムスターの手も借りたいってこと？
そう。なんてったってハムスターなんだから。
言ってる意味はわかんないけど、確かにハムスターの手も借りたい状態だから、続き聞いてみるわ。
最初から素直にそう言えばいいのに。
ああ、ミミ様、私に足りないことを教えてください。
それはズバリ、吐き出し不足です。
吐き出し不足？
楓は大人になってからしっかり言いたいことを言ってる？
言いたいこと。
社会人になって相手を気遣うことが多くなって、自分の言いたいことを言ってなかったり主張できなかったり、家に帰ってきたら帰ってきたで大人だからって愚痴も我慢したりしてない？
そら、上司相手に言いたいことずけずけ言えないよ。家でもなんか愚痴ってたら余裕ないみたいじゃん。
何も暴言吐けって言ってるんじゃないわよ。自分の主張と感じたことは言ってもいいんだよって言ってんの。
ああ、言い方を考えてってこと？
そう。楓もずーっと家にいたらモヤモヤするでしょ。意見も一緒。消化不良で体がモヤモヤしちゃう。意見は伝えて、ダメなところは受け止めてくれた人が訂正してくれるよ。
なるほど。確かにいいな、と思ったことも言えてなかったな。
これで少しはモヤモヤが出ていって、余裕が出てくるんじゃない？
ハムスターは偉大だった。
えへん。
よし、ミミの大好きなチーズ持ってくるね。
やったー。
おしまい。それではお聞きください。トリプルAで、エール。FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。お願いします。
ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問など、お便り専用フォームより、お気軽にお送りください。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、さてここで今回アシスタントしてくださいました大塚ゆりさんより お知らせがなんとある？ある？
はい、あります。
よろしくお願いします。
お知らせさせてください。
はい、
私ですね、12月の12日に、
うん、
初の主催ライブとなる、
はい、
MVP ミュージックブレイブパーティーという、イベントを西荻窪で開催いたします。
はいはい、
まだちょっと早めの告知になるので、チケットの方に余裕がありますので、うん、はい、もしよかったら
今じゃー、みんな今じゃー、
はい、ご連絡いただけたら嬉しいなと思います。
はい、約2週間後かな。
そうですね、はい、
皆さん、こちらはの詳細はですね、大塚ゆりさんのツイッター、SNS 等で告知させていただいております。
はい、
はい、皆さん大塚ゆり検索して、
はい
はい、見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
さてさてさて、じゃあ今日の放送はいかがでしたでしょうか。
はい、今日の放送も初めてのラジオでは
い、
ちょっと結構、はい、緊張しましたね。
本当ですか？
でも楽しかったですかね。
あ、よかったよかった、はい、ラジオドラマなんぞいかがでしたでしょうか。
ラジオドラマなんかもっと初めてですよね。普段の配信でさすがに劇をやることはないので、
しかも急に人間じゃなくてハムスターやるっていうね。
そうですね、動物になっちゃったんで。
まあまあまあ、でもね、あの皆さんね、今ねこういうねハスキーなかっこいいお声を聞いててね、ハムスターって誰が思うのか。まあちょっと違ったね一面、最初のね路上ライブのお話させてもらった時から、はい、まあかっこいいイメージからかわいいのまで割れちゃったよ。はい、ね、聞けてよかったんじゃないかな。
はい、
他はラジオはどうでした？
ラジオ、
うん、
ラジオでもなんかもう上手くなってみたいと思いましたね。
お、ラジオ。
はい、もう白崎さんもう上手すぎて、
ほえお褒めに預かり光栄でございます。まあ楽しんでいただけたらね、私も何よりでございます。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、ゆりさんも楽しんでいただけました。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日23時からと、再放送が4時間後の深夜3時にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて、来週の放送は11月30日、第5週担当パーソナリティ谷ひろこさんでお届けいたします。お楽しみに。今夜のお相手は白崎風花と
大塚ゆりがお送りしました。バイバーイ。